本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書7章11節から十何節です。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、やめもとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。アーメン。はじめに聖誕の恵みと平和が教友の皆さんの家庭と職場であふれることをお祈りいたします。クリスマスというと何を思い浮かべるでしょうか。一般的にはサンタクロース、トナカイ、救世軍の慈善活動の鍋、プレゼント、カード、白い雪などがあると思います。もちろん私たちクリスチャンにとっては言うこともなく、赤ちゃんの幼子のイエス様、キリストであるはずです。それならばクリスマスの悪党といえば誰を思い浮かびますか。きっとたくさんの人がチャールズ・ディッケンズの小説クリスマス・キャロルに登場するスクルージを思い浮かべると思います。スクルージが変わる前は主戦度の中の主戦度で、冷たい風が吹くほど冷たい人でした。他の人のための心はこれっぽっちもない人でした。旧約聖書に出てくる預言者の中には、今日私たちが読んだ本文を見ると、スクルージよりもスクルージのような人がいました。ヨナです。ヨナは神様の預言者として神様の御言葉を神様が命令された場所で伝えなければならない人でした。神様はヨナにニネベに行って御言葉を伝えなさいと命令されました。しかしヨナはニネベとは正反対の方向にある現在のスペインの都市タルシシュに向かう船に乗りました。ヨナがタルシシュに向かおうとした表面的な理由は、当時の代表的な金の産地で経済活動が活発な都市だったからでした。地方の小さな都市や農業漁業を営む町に住んでいた貧しい人が故郷を離れて新しい生活を送ろうとするときに、きっとその人はソウルに向かうと思います。そうでなければ首都圏の都市と法で最も富んだ都市を探すはずです。ヨナも預言者という職責を横に置いて他の仕事をするようになったとしても、食べて生きていける場所を望んだと思います。彼が考えた食べて生きていけるような都市、定着できるような都市として最も適していたのがタルシシュでした。ヨナはタルシシュに向かうために港町のヨッパに下っていきましたが、ちょうどタルシシュに向かう船がありました。しかしヨナがタルシシュに向かおうとした内的な理由をこのように記しています。ヨナ書1章3節です。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて港と一緒にタルシシュへ行こうとした。 ヨナはイスラエルをずっと苦しめてきたアッシリアの心臓部でもあるニネベに行って神様の御言葉を伝えることが正しいことではないと考えていました。ニネベで神様の御言葉を伝えなさいと命令された神様が正しくないと考えていたのでした。ヨナが避けようとしていたのはニネベではなく神様の御顔でした。神様に対する深い失望がヨナをタルシシュに向かわせました。ヨナは船に乗ってすぐに船底に降りていってぐっすり寝ていました。しかしそれは夜の寝る時間になったからではなく、ひどい労働や長旅で疲れていたからでもなく、ただ神様に対する失望感と自暴自棄からでした。しかししばらくも経たずに船員たちが彼を起こしました。暴風が吹いて船が波に飲み込まれ難破する危機にあったからです。古代には船を乾燥させるときに荷皮を塗って木をつないで作ったため、海水や湿度の高い空気により船が破れるようなことはよくありました。こんなに暴風が吹いて海が荒れているのにぐっすり眠っている人がいることを船員たちは疑うほかありませんでした。ヨナはこの一連の災難が自分によるものだと言い、自分を海に投げ入れたたら安全になると説明しました。船員たちは最初は戸惑いましたが、大のために小を犠牲にするという原則に基づき彼を海に投げ込みました。すると本当に船は海は静まり、大きな魚が彼をすぐに飲み込んでしまいました。ヨナは魚のお腹の中で神様に救っていただくことを祈り求めました。魚は神様の命令に従いヨナを乾いた土地に吐き出し、そこで神様のヨナにニネベに行くことをもう一度命令されました。ヨナが今回は神様に従いましたが、心から喜んでいたのではありませんでした。しかし彼が仕方なく伝えた神様の御言葉でしたが、それによる反応は全く異なるものでした。神様の審判が宣言されると、その都市の人々は悔い改め始めました。さらに王も悔い改めを象徴する荒布をまといました。その姿を見た神様はニネベに下そうとした災いを思い出し、下さることをしませんでした。ヨナはニネベが40日を過ぎると審判を受けて崩れると御言葉を伝えましたが、ニネベは悔い改めることで救われたのでした。しかしこの姿を見守っていたヨナの反応は意外なものでした。ニネベが救われたのを見てヨナは当然喜ばなければならないはずでした。預言者としてこれほど価値があり意味のあることがあるでしょうか。私が牧会者として受ける最も大きな喜びは、神様の御言葉を通して信徒の皆さんの人生が変わり、信仰の範囲が広く深くなることを目撃することです。しかしヨナは怒り、神様に文句を言うかのような態度で祈りを捧げました。ヨナ書4章2節と3節です。主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私ははじめタルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているよりも死んだ方がマシですから。自分が伝えた御言葉通りにならなかった姿を見たヨナは神様に腹を立て、生きているよりも死んだ方がマシだと命を取ってほしいと言いました。 そしてニネベがどうなるのかを見るために町の外に出て唐ごまを使って仮小屋を建てて待っていました。その時神様は一匹の虫を送り唐ごまを食べさせました。次の日唐ごまは枯れ、昼には焼けつくような熱風でヨナは耐えることができませんでした。それで神様にもう一度腹を立てました。すると神様は当然のように怒るのかと聞かれました。ヨナがそうです、私が死ぬほど怒ることは当然のことですと答えると、神様は一夜で生え一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいるではないか、ニネベには災いを知らずに死んでいく命が12万人もなるのに、私がどうして惜しまずにいることができようかと問いただされました。神様のこの質問と一緒にヨナの返事を確認することなく、ヨナ書は締めくぐっています。そのためヨナ書は新約聖書の使徒の働きと一緒に開かれたまま締めくくられた話と言われています。異邦人のための神様の慈しみは今でも続いており、神様の御国を伝えているのも今でも受け継がれているという意味です。ヨナの話は神様がイスラエルの民はもちろん全ての人を愛しておられるというメッセージを旧約聖書の中で最も強く、またドラマチックに表現しています。ヨナ書の内容を新約聖書の一節で表現するとするなら、このように表すことができます。神は実にヨナを送りになったほどにニネベを愛された。それは彼の御言葉を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。しかしヨナはニネベの人々が救われることを望んでいませんでした。ヨナにもそれなりの理由がありました。ニネベは当時世界最大のアッシリア帝国の首都で、堕落度が頂点に達していたほどでした。その町の大きさは 7.5 平方キロメートルで、ヨイドの 2.5 倍ほどの大きさでした。古代ローマ帝国の時代にはローマの面積が約5平方キロメートルと言われているので、ニネベはローマよりも 1.5 倍大きな町でした。ニネベの人々は戦闘に残酷な人々で悪徳な征服者でした。彼らは捕虜の手足を切って木に吊るしたり、妊娠した女性のお腹を切ることもためられませんでした。さらには生きている人を結んでその人の顔を剥いていくことも行ったといいます。ヨナよりも約150年後に登場した預言者がナホムです。ナホムもやはりニネベに行って神様の御言葉を伝えました。そのためナホム書では流血の町と表現されています。ヨナは神様が公正なお方であると信じていました。そのためニネベはその行い通りに審判を受けなければならないと確信していたのでした。しかし神様はヨナにニネベに行って悔い改めなさいと叫ぶことを命令されたので、ヨナは従うしかなかったのでした。もし日程時代に神様が私たちを牧会者として呼ばれ、日本の東京に行って福音を伝えなさいと命令されたらいけるでしょうか。また2001年911同時多発テロで家族を失ったニューヨークの市民を牧会者として呼ばれ、その人にオサマ・ビン・ラディンが所属しているアルカイダ武装ムスリム組織に行って福音を伝えなさいと命令されるとするなら、すぐにはいと呼んでくださったので従いますと答えることができるでしょうか。ヨナはニネベの人々が他の国の人々を苦しめていたように、 彼らも苦しまなければならないと考えていました。それでヨナはニネベの人々に審判を宣言しても悔い改めないことを望んでいました。もし彼らが悔い改めたなら、神様は彼らに下ろそうとされた審判をやめられるからです。そのため、もしヨナがイエス様が生まれた時代に活動していたなら、諸人こぞりて迎え祭れと歌うことができなかったはずです。彼が 歌ったとしても、諸人こぞりてニネベ以外のすべての人々よ迎え祭れと歌ったと思います。ヨナが考えた時に、神様がくださった永遠の命の喜びは、神様が与えられた人々だけが味わうことで、その喜びを味わう資格がある人だけに与えられるべきだと信じていたのでした。ヨナは霊的なスクルージでした。ここに生誕の確信があります。私たちが十字架の恵みと生誕の喜びを味わうことができるのは、私たちにそれにふさわしい資格があったからではありません。私たちに必ずなければならないものなので、神様が与えてくださったからです。そのため、生誕の本質は恵みであり慈しみです。その恵みと慈しみを受けた人、生誕の本質を知っている人は、ただパーティーを開く楽しみにとどまらず、弱い人々のために手を差し出します。神様が私たちにそうしてくださったようにです。今日の本文でも生誕の本質をよく表しています。11節がこのように明かしています。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人々の群れが一緒に行った。それから間もなく とは、先週学んだイエス様が百人隊長のしもべを癒されたことを指します。ある百人隊長がユダヤ人の長老と友人を使いに出して、病気で死にかけているしもべが癒されることを願いました。マタイの福音書によると、そのしもべは中風、脳卒中でひどく苦しんで死にかけていたほどでした。イエス様は直接訪ねて癒されようとされましたが、百人隊長は自分自身も権威のもとにあるものであるので、同時に下にも兵士たちがいて、自分も上の命令に従うようにし、兵士たちも自分の命令に従うように、御言葉だけでも自分のしもべは癒されることができると告白しました。これにイエス様は、イスラエルの中でこのような立派な信仰は見たことがないと言われ驚かれました。この出来事からどれほど時間が経ったかは分かりませんが、イエス様はナインという町に向かわれました。ナインは百人隊長のしもべが癒されたカペナウムから直線距離で約40キロ離れた町でした。実際の距離はもっと遠かったはずです。朝から一生懸命歩いても2日はかかる距離でした。そしてイエス様の後ろには弟子たちはもちろん、たくさんの群衆がついていました。たくさんの群衆はイエス様が百人隊長のしもべを直接会ったわけでもないのに癒されたという噂を聞いた人々でした。しかしイエス様と後ろから追っている群衆たちがナインの近くに到着した時に、またある群衆に出会いました。十二章がこのように明かししています。イエスが町の門に近づかれると、ヤモリとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。その群衆は葬儀に参加していた人々でした。とても対照的な場面です。イエス様の弟子たちと 彼らを追う群衆たちは意気揚々としていたはずです。しかしその葬儀の主人公はある家庭の一人息子で、母はヤモメでした。当時のヤモメは法的に何の保護も受けることができなかった人でした。そのため旧約聖書では貧しい人が登場するのがみなしご、ヤモメ、在留異国人です。当時のヤモメがより良い生活を送るための手段が再婚することでした。ルツ記を見るとベツレヘムからモアブに移住したナオミは10年後に夫と2人の息子を亡くし、残った人は嫁2人、ルツとオルパだけでした。ナオミはそれまで自分についてきた嫁たちにこのように言いました。主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますように。ルツとオルバの苦しい生活から抜け出すための最も最上の方法は再婚することだったため、そのように祈ったのでした。13節はこのように明かしています。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。イエス様は息子を失った女性を見てかわいそうに思われました。かわいそうにがギリシャ語でスプランクニゾマイと言います。この単語はスプランクノンという言葉から由来した人の臓器を意味し、特に心臓を指す言葉です。福音書ではこの単語がよく登場します。しかしこの単語を人に対して使われたことはなく、すべてイエス様が人を見られた時に感じられた感情を表現する時にだけ使われました。つまりこれは人が葬式でかわいそうに思うこととは比べることができない感情です。イエス様はこの女性を見られた時に人間の感情をずっと超えた痛みを感じられました。私たちの感情を表現すると、まるで心臓が鋭利な刀によって刺されるほどの哀れな感情です。イエス様は百人隊長のしもべを癒された時には、しもべを思う信仰、人格ともに素晴らしい主人の百人隊長がいて、その百人隊長の代わりにイエス様を訪ねて求めたユダヤ人の長老がいて、百人隊長の友人たちもいました。しかしこの女性には誰もいませんでした。またこの女性に信仰があったのかについては聖書には何も記されていません。ましてこの女性はイエス様にどうか尋ねてくれませんかと頼んだこともありません。イエス様が一方的に尋ねられたんです。さらに百人隊長のしもべを癒したカペナウムからここナインまでは直線距離で100里でした。この道を十二弟子をはじめとした大勢の人々と一緒に行くならば、一人で向かうよりも長い時間がかかり、考えなければならないこともたくさんあったはずです。イエス様は途中で宿に泊まれたのか、それとも野宿をされたのかは分かりませんが、イエス様はその過程を拒もうとされませんでした。ナインという町は聖書ではこの箇所以外には登場しません。イエス様はこの女性に会うために目的を持っていられたのでした。14節の前半です。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、イエス様はこの青年の缶に手をかけられました。民数記19章によると、亡くなった体に手を置いたり、缶や服に触れた時には 一週間不潔だとみなされ、清潔になるためには複雑な作法を守らなければなりませんでした。しかしイエス様はそのせいで缶に手をかけられることを躊躇されませんでした。イエス様は息子を失ったやもめを憐れむ心を口だけにとどまらずに缶の上に手をかけられ、かけられ、そしてこのように言われました。14節後半です。青年よ、あなたに言う、起きなさい。と言われた。人は誰でも老若男女、貧富を問わず、死んだらその人を死人、個人で統一されます。しかし、イエス様は、この死体に向かって、青年よ、と呼ばれました。この死体と青年は同じ線の上に置くことができない言葉でした。ここで青年は年配の方が自分より10、20ほど若い人に向かって、その年はまだ若いよ、青年だという時の青年ではありません。また現在のように平均寿命が80歳の時代に3、40代に向かって青年と呼ぶことはありますが、その年代を指す言葉ではありません。イエス様が話された青年は今の20から25歳ほどの人生で最も生命力が溢れている人を指す言葉です。そのためイエス様は死体に向かって人生において最も活発に生きている人と呼ばれたのでした。この青年が人は最後には死ぬしかない存在だということを象徴するならば、私たちの人生において何かが死んだ状態になり、何の力を使うことができなくなったとしても、主が手で触れてくださり、また呼んでくださるならば、新しい存在になることを伝えています。真理を知らずに虚しい人生を送ってしまう人も、主の手が触れた時にはその人生は新しくなります。私たち皆がその例になります。互いに憎み合い、妬みで死んでいた人間関係だとしても、イエス様が触れてくださることを経験するならば、愛情と理解の関係に変わることができます。生きることに意味を探すことができずに、何のために生きていけばいいのかを知らずにいた人生にイエス様のタッチを経験するならば、今生きている人生がどれほど尊く、毎日生きていくのにどれほど感情的な人生かを確認させてくれます。このような神秘的な変化は、すべて主の憐れみと見てで触れてくださり、呼んでくださった結果です。今日はイエス様の生誕を祝う生誕手術であると同時に、今年最後の手術である壮年手術です。赤ちゃん、幼子のイエス様が誕生された日、神様の御使いが野原で羊を守っていた羊飼いたちに現れて、このように言いました。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民を体のための素晴らしい喜びを、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。御使いは幼子イエス様の誕生を民全体のために素晴らしい喜びと言いました。素晴らしいと翻訳されたギリシャ語メガスはとても大きいという意味です。イエス様の誕生が全ての民たちに与える大きな喜びになるのは、ただ一人の赤ちゃんが生まれたことではなく、全人類の罪から救ってくださる救い主で、いつも一緒に歩んでくださり、インマヌエルである神様が 来られたからです。そのためイエス様が向かわれる場所ではどんなに悲しいことでも素晴らしい喜びの知らせに変わることができました。病を患った多くの人を癒され悪霊を追い払ってくださった時、また5つのパンと2つの魚の印を行われたり、台風で荒れたガリラヤ湖を沈ませてくださった時もそうでした。特に今日の本文がそうです。親は自分の子供を自分の命よりも大切にします。しかしその子供が一人だけだとするなら、まして夫もいない女性の一人息子ならどうでしょうか。そのヤモメと一人息子の葬儀が共同墓地に向かっていた現場にイエス様がおられました。イエス様はその間に手をかけられ、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われると、イエス・キリストの命が死んだ青年に望まれました。そして彼が死から目覚めました。すると死の行列は一瞬で命の行列に変わりました。しかしインマヌエルの神様であるイエス・キリストが死んだ青年を救われたことよりも大きな奇跡は、すべての民に与えられた素晴らしい喜びの知らせであるイエス様がその死の行列に臨まれたことでした。私たちの人生が主に臨まれ、主が私たちを憐れんでくださるなら、死にかけていた私たちの人生も生き返ります。必ずそうなります。ナインのヤモメと息子を生き返らせてくださったイエス様は、今も生誕手術と壮年手術を同時に迎えている私たちの上に臨んでおられます。そして私たちが目を上げ、主と視線があったときに、私たちの生活が泥沼の中にいたとしても、イエス様が私たちの道のなってくださいます。また世俗的な価値観の波に私たちが飲み込まれることがないように、私たちを真理と命の土台の上に立たせてくださいます。私たち皆主に向かって目を上げることで、主と共に新年を迎えましょう。私たちが主の中で主と歩むならば、私たちの現在と未来が新しくなるだけではなく、価値も見出せず過ごしてきた私たちの過去も、その人生とその意味と価値が新しくなります。そのため主の憐れみを受けて目を上げて主を見つめる人生は決して意味がなかったり価値がなくなることはありません。主の中で、そして主と共に生きていく私たちの人生は、毎年が新年になり、毎日が新しい日になります。このすべてがイエス様がこの地に来られたことで可能になったことです。そのため心を尽くして、品格を尽くして、力を尽くして、イエス様の誕生を祝い賛美しましょう。メリークリスマス。お祈りいたしましょう。父なる神様、神様はニネベの人々が神様を探し求め、憐れみを求めたことが一度もなかった中で、預言者ヨナを2回も呼ばれて送られたことで、ニネベの人々を救われました。また、ナインの町に住んでいたヤモメが、一人息子が死んだ時にイエス様に一度でいいから訪ねてほしいと求めたことがなかったにもかかわらず、その遠い町を訪ねてくださり、死体や棺に触れると不潔だと言われる律法をご存知なのに、その棺に手をかけられ青年を生き返らせてくださいました。実際主は私たちが神様に背を向けた人生を歩み、 世俗的な価値観に溺れていき、永遠の命に対して死んでいる存在でしたが、同じように私たちも探してくださり、私たちの腐った人生をに触れてくださり、死んだ私たちを生き返らせてくださったことを告白します。私たちを永遠に生かしてくださるために、この地に来られた主を祝う聖誕の主日を迎えることができたことを感謝します。また今年私たちの教会にというスローガンをくださり、一年を歩ませてくださったことを感謝いたします。神様に向かって目を上げ、生きて生きる人生が今年で終わるのではなく、私たちがこの地で最後の息を吸う瞬間まで目を上げて主を目的として生きる人生を歩ませてください。主が私たちをかわいそうに思ってくださる縦糸と、私たちが目を上げて主を見つめる横糸が互いに織り交じり、今年と来年はもちろん、私たちの一生が主の作品として立てられるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。